企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の黒神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。藤本さん、なんと当番組300回を迎えました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。皆様ありがとうございます。もう数々の上場企業の社長にご出演いただきましてお話伺ってまいりました、はい、これからもたくさんいいお話伺っていきたいですね。
そうですね、なんとか300回からもっと増えるように頑張りたいというふうに思います、
はい、頑張ってまいります。皆さんどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。そしてこの300回の今回も素敵なゲストをお招きしておりますので、どうぞ最後までお楽しみください。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決するIT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々、本日のゲストをご紹介します。証券コード9564東証スタンダード上場 FCE 取締役上級執行役員コーポレート本部長加藤博和さんにお越しいただいています。加藤さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
本日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。 FCE は東京都新宿区西新宿新宿 NS ビルに本社があります。業務改善用 RPA ソフトロボパッド DX などによる DX 推進事業と、社員教育の SaaS、スマートボーディングなどの教育研修事業が日本柱の企業です。では加藤さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
私たち FCE は、チャレンジあふれる未来を作るをパーパスに、主体性×生産性で人的資本の最大化に貢献することをミッションとしている企業でございます。我々の事業としてはですね、DX 推進事業、こちらは純国産 RPA、RPA ロボパッド DX を提供しております。現場主導で使える利便性が評価されておりまして、過去ツールランキングでもですね、ジャンルの中で1位を獲得すると高評価をいただいております。もう一つの事業としまして、教育研修事業ございます。こちらはスマートボーディングといった人材育成プラットフォームであったりですね、あとは子ども向けの手帳フォーサイトというものを展開しております。その他新規事業としてですね、最近生成 AI の事業にも取り組んでおります。
ありがとうございます。各事業内容などについてまた後ほどじっくりと伺わせていただきたいと思います。まずは加藤さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。では加藤さん、生年月日を教えてください。
1982年の4月7日に生まれましたので、今年で43歳になっております。
ご出身はどちらでしょうか。
出身は兵庫県の宍粟市という片田舎出身でございます。
ご実家がお寺でいらっしゃったんですよね。
そうですね、はい、実家が、まあ、浄土宗の寺で、私長男であったので、親からはですね、将来継ぐことを前提としたようなこう暮らしっていうのをしておったというところが、まあ、幼少期あったかなと思っております。
そういった思いが当時はあったということなんですけれども、勉強を熱心にされて、その後東京に出てきて、いらっしゃった際には慶応大学経済学部にご進学されたということなんですが、この慶応大学の経済学部を選ばれた理由は何かあったのでしょうか。
当時私、まあ、時代がちょうど小泉さん、はい、首相の小泉さんが政権を取られた頃でして、まあ、かなりこのご出身の大学学部であったというところの一つ憧れと、あとまあ東京に対する憧れもあったので、上京してきたというところではあります。あとはですね、実家のお寺をですね、まあ、継ぐことを当時は前提としてまして、はい、同時に公認会計士の試験とかそういったところも目指せればなというふうに当時は思っておりまして、それで慶応大学の経済学部の方に進学しました。
そうした大学時代、加藤さんは株式投資もされていらっしゃったんですよね。
ちょうどまあ経済学部に入ったということもあってですね、 で折しもちょうどネット証券ですねの会社さんも出てきてですね、はい、割とこう株式投資が身近になってきた時代かなと思ってます。まさにデイトレードっていう言葉が出たような時代でありまして、ちょうど私名義の株券がありましたので、その紙の株券をですね証券会社さんのところに持って行ってですね、はい、まずそれをこう現金に変えてですね、
はい、
でデイトレードなるものを試みてた時代がちょっと大学生の時ありました。
いかがで
したか。ちょっとお恥ずかしながらですが、はい、まあ本当にいくつかまさに IPO 銘柄を中心に投資しておったんですが、
はい、
当時バイオとつけばですね、かなりこうプラスになることもあったので、割とプラスで終えることができたかなと思っております。
そうでしたか。そして、ゆくゆくはお寺を継ぐという気持ちが終わりだったということなんですけれども、公認会計士を目指されたんですね。
そうですね、実家の寺を継ぎながらということで、まあ、田舎ですのでなかなか仕事がないなということと、やはりお寺だけではなかなか生活が難しいかなというふうに思っておりましたので、こう何か手に職を持ちながらというところで、まあ、公認会計士を取れば税理士もできますので、はい、公認会計士を目指したというところです。
公認会計士になられた後はどちらに入社されたんでしょう。
合格後ですね、当時名前は変わっておるんですけれども、新た監査法人というところに入所いたしました。
どのようなことをご担当されましたか。
大きい会社をクライアントさんにたくさん、まあ、代表的な名前でいうとトヨタとかソニーですね、そういった会社さんの監査を担当している監査法人でしたので、こう日本では有名な大きい会社さん の監査を3年ほど担当しておりました。
その後加藤さんは地方の中小企業の再生を行う事業再生コンサルタントに転職されていらっしゃいますけれども、これはどういった思いがあったのでしょうか。
この頃は、まさに実家のお寺を継ぐということを前提に、やはり地方ですので地域活性化とか、今で言うと地方創生っていう言葉があるかなと思うんですけれども、そういった流れの中でですね、事業再生という分野に挑戦してみたいなと思いまして、当時はあまり大きくない会社でしたが、ロングブラックパートナーズという会社の方に入社いたしました。
その後この FCE に至るまでどのようなことがあったのでしょうか。
当時、業績不振だったルネサスエレクトロニクスという会社にですね、これは事業再生の流れなんですけれども入社いたしました。当時は国政府 のファンドがですね、このルネサスという会社をに出資しまして、
はい、
でそこからこう役員の方が入って立て直しをしているという中で、私もそこにこう加わって一緒にこう企業の成長に貢献したいなという思いで入社したというところです。
ルネサスでは何年ほどいらっしゃったのでしょうか。
IR の業務を中心に5年間在籍しておりました。
そうした中で何かお気持ちの変化なども出てきたのでしょうか。
ちょうどルネサスに入社する前のタイミングなんですけれども、実家のお寺の継ぐという話がですね、弟が継ぎたいって言い出したんで、なのでここでちょっと私のこうキャリアというんですかね、
はい、
人生こうどうしていきたいかみたいなのを考えるにあたって、経営陣というんですかね、こう CFO を目指そうというところを思い立ってルネサスに入社したというところです。
その後はどうなっていくのでしょうか。
5年間ルネサスで、IR を中心に経験を積ませていただいて、40前になる前にですね、CFO になりたいなというところでですね、こういろんな企業を探していく中で、現在の FCE に出会うことができたというところです。
実際にこの FCE に入られてから、どのようなお気持ちでいらっしゃいますでしょうか。
入社当時はですね、ちょうどコロナの最中であったんですけれども、IPO を目指しているという中でですね、この会社だったら IPO できそうだっていう、すごい代表者であったり経営陣の、はい、人となりを見てですね、私自身そこで一緒にやっていきたいという思いで入社いたしました。
IPO の実現は2年ほどであったということなんですけれども、その目まぐるしい2年間というのはいかがでしたか。
そうですね、当初の予定と比べてですね、審査も2回落ちておりまして、で、延期みたいな形であったんですけれども、はい、諦めずにですね、忍耐強く出てきた課題に対して取り組むことでですね、実現できたので、本当に実現できてよかったなと思いながらもですね、はい、やはりこう再現性はなかなかないなと思いながら、正直運が良かったなと思う部分もございます。
そしてここからの話というのも後ほどじっくりと伺わせていただきたいと思います。後半では事業内容などについてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの加藤さんとの共演をお楽しみください。
まあ、御社はもともと教育事業からスタートして、まあ様々な新規事業をやって、その中でうまくいったのが、まあ DX 推進事業ということで、で、もともとの教育研修の今日本柱ということだと思うんですけど、まあざっくりとその概要を教えていただきたいんですが。
私たちはもともと教育とか研修の事業から始まったという会社なんですけれども、根底にあるのはですね、DXも同じでございまして、人の可能性を広げるという思いになっております。で、まあ業務効率化であったり DX 推進というのを行うことで、人とテクノロジーの両面から生産性を高めるという独自の強みを持っているかなというふうに考えております。
なるほど。
例えばですね、RPA においては単なる IT ツールの提供ではなくてですね、現場の方々が自分たちで使いこなすとかですね、生産性を実感できるように伴走型で支援しているというのは特徴なんですけれども、これはですね、教育研修事業で培ったコンサルティングというものがノウハウになっております。
とするとやっぱりお根本にあるのは教育研修の、そこからうまくいろんなものに広げられているということですよね。
はい、
まさに
そうですね。はい、
なるほど。で、この RPA ソフト、ロボバット DX、非常に好調ということなんですけど、これなんでこの御社のこの RPA、ロボバット DX、選ばれてるんですか？
ロボバット DX はですね、プログラミングが一切不要というものでして、現場の担当者が自分でロボットを作れるという点が評価されています。多くの RPA はですね、専門の知識が必要な部分があったりですね、なかなか使いこなせないというような側面が過去ございました。一方で当社はですね、パーソナル RPA というものを掲げて、導入からその後の運用までもサポートする伴走体制を整えてます。その結果ですね、これまで1700社以上の企業にご導入いただいているというところでございます。
なるほど。 RPA というのはパソコンでの作業、今まで人間がなんだかんだしてると思うんですけど、これを自動的にロボットのようにやってもらえるというソフトウェアということですよね。
はい、そうです。
で、御社はチェンジホールディングスと M&A プロセスアウトソーシング MPO に関するコンサルティング契約をするなど、 M&A に非常に注力されているということなんですけど、結構されてますよね。
そうですね、昨年教育系の会社一社、少し小さい会社ですけれども、買収させていただいたりとかですね、 M&A についてはですね、積極的に取り組んでいけたらなというふうに考えております。で、今回のチェンジホールディングス様との M&A プロセスアウトソーシングに関するコンサルティング契約ですけれども、こちらはこう中長期的な視点で、M&A を成長戦略の柱の一つに据えるための体制づくりを進めるという中で、契約をしているものであります。
で、あともう一つ、そのいわゆるその今の M&A ということではなくて、さまざまな企業ともこの事業提携、これも結構各社と発表されているようなんですが。
そうですね、他の会社の方からも言われるところもあるんですが、我々比較的こう事業提携、外部のパートナーの方とですね、積極的にこう連携をすると、お互いウィンウィンになるような座組を組むというところは得意なのかなというふうに考えております。で、その座組を組むことでですね、お客様へよりこう高い価値をですね、提供できるようにという思いの中でですね、今後もですね、積極的に事業提携というところは広げていきたいなというふうに考えております。
なるほど。すべてのサービスを自社で全部提供するわけではなくて、本当にいい事業があったらその会社を例えば紹介して、お客様が良くなればいいという考え方ですよね。
そうですね、当社の中にやはりある技術とやはり得意としない部分もございますので、そういったこう補完関係が築ける会社さんとは積極的にやっていこうというところで進めているところであります。
なるほど。御社の中期的なですね、成長戦略と株主還元、ここも非常に積極的だと思うんですが、教えていただいていいでしょうか？
中長期的にはですね、現在の DX 推進事業と教育研修事業のこの両事業をですね、さらに磨き込んでですね、新たな領域にも挑戦するというところで持続的な成長を目指していきます。過去何度も新規事業に挑戦し、現在の状況ができているというところからもですね、当社自体はですね、果敢に新しいことに積極的に取り組んでいく社風かなというふうに感じております。また M&A や事業提携も活用しながらですね、事業の幅と深さを広げていくという方針です。次に株主還元についてはですね、成長投資とのバランスを取りながら、現在では配当成功 25% という目安を方針として掲げています。また、先々週開示しましたけれども、 9月末を基準としてですね、100株以上の株主様に対して1000円のデジタルギフトを贈呈します。株主優待によってですね、より少しでも多くの方に FC を知っていただく機会となればと考えており、また株主の皆様とともにですね、長期的に企業価値を高めていきたいというふうに考えております。
やはり新規上場して株価が瞬間上がって、その後ぐーっと下がってる会社さん、正直数多いと思うんですけど、御社の場合ゆっくりと上がって、結構ほとんど毎月のように上場来高値を更新してると思うんですけど、これ安定して株上がってますよね。
大変ありがたいことにですね、もちろん大前提としてですね、事業の成長という部分、業績ですね、こちらについてもしっかり成長を続けているというところが大前提ありますけれども、合わせてですね、少しずつですが IR の方を頑張っている部分ございますので、認知度が高まり、あとは株式分割等も行いながらですね、出来高等の改善を図りながら、少しずつこう上がっていっているのかなというふうに感じております。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが。
諸子貫徹という言葉が今の心情に一番しっくりくるかなというふうに感じております。会社もこうずっと成長しているんですけれども、やはり教育事業を立ち上げた時の人の可能性を広げたいという思いを忘れないことがですね、これからの新しい挑戦にもつながるのかなというふうにも感じております。また3年弱前に我々 IP をしたんですけれども、やはり少し時間が経ってですね、また IP を目指していた時のようにですね、新しい大きな目標を持って一致団結してですね、会社自体が果敢に挑戦していくことが大事な時期なのかなというふうに思ったので、この言葉を挙げさせていただきました。
ありがとうございます。改めまして、本日のゲストは証券コード9564東証スタンダード上場 FCE 取締役上級執行役員コーポレート本部長加藤弘和さんでした。加藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上。東証スタンダード、証券コード3021、パシフィックネットにご注目ください。
お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは FCE 取締役上級執行役員コーポレート本部長加藤弘和さんにお話を伺いました。そして四字熟語は諸子貫徹でございました。記念すべき第300回という威風堂々ですけれども、いやもう本当振り返ってみますと、皆さんに子供時代から振り返っていただくっていう番組は少ないですよね。
そうですよね。だから社員の方が意外に聞いてるんですよね、
はい、
社長こんな人だったんだ、役員の方こんな人だったんだっていうのが意外感があって結構面白いですね。
はい、ぜひこの先も番組お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。ラジオ日経のウェブサイトのチェックをお願いいたします。ではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。